つもメッセージするときに一生懸命喋ってるけど、みんな分かってるかどうか、私合ってるかどうか分からないけど、みんなしてるから、それをちょっと自信ないから、伝える、変わる、今度はね。だから今度質問する、みんなどのぐらい理解してるかどうかを確認しながらメッセージするつもりですけど、質問するときに答えが分かったらすぐに声出して返事してね。何も返事ないのことが私もしんどいからお願いします。じゃあ Don't be shy。 じゃあまずは今日のテーマは証の板と種の箱、不思議なタイトルですけど、その2つについて質問したいです。まずは証の板は何でしょう？聞いたことありますか？聖書に何のものですか？
モーセのやつ。
もうちょっと詳しく、何のものですか？そう、OK、そういうことですね。証っていうの言葉が示すっていうのがするんですけど、同時にその言葉を使うと契約って意味です。契約の板、誰と誰が契約したのでしょうか？はい、
神様とイスラエルの民。
はい、ピンポン。こんな感じでみんなが少しずつ話しようかなと思うんですけど、じゃあその証の板は誰が書いた？はい、
神様
が書いたですね。指で書いてくれたんですね。証の板ですね。で、いつ書きましたか？年でもないけど、大体歴史の中でな。
シナイ山の上で。
はい。それはどこですね。いつ？その後でノアの時代ですね。そう。モーセは歴史の中でどういうの時？
出エジプト。
そうそうそう、その時だよね。エジプトから出た時の後すぐで、シナイ山のところに集まって、モーセがその山登って神様と話して、証の板をいただきました。降りてイスラエルが金の牛あがむことを見て怒って割れた。もう一回登って新しいやつをいただきました。そういうの証の板ですね。それが契約っていうことですね。それを覚えてください。後でまた質問するからね。その契約。じゃあ次は収納箱は何でしょうか？はい、
契約の箱。
契約の箱。はい。何のためですか？
持ち運ぶため。
何を持ち運ぶため？
証の板。
はい。がその中に入れね。まずはその箱は土釉の箱を説明しますけど、アカシア材で作られている、大体1.1メートルの長さ、このくらいかな、長さで、高さは0.7メートル、70センチね。で、長い棒で運ばれる。外は何色です？そうそう、金色。ペンキじゃないね。本当の金がついてる。きれい、キラキラ。素晴らしい箱です。で、その上に特別な蓋がありました。贖いの蓋が、日本語でそう書いてるんですけど、贖いの蓋がその上に載せてる。その蓋に天使2人が飾って、で、その間に主の存在がそこにモーセと会うことができる、そういうのを箱作りなさいって言われて、モーセがそれを作って証の板その中に入れたんですね。まだマナとアロンの棒が入れてないんです。まずはそういうを入れて運びましょうって感じで。じゃあイスラエルに対してこの収納箱が結構深い存在でしたね。まずはその贖いの蓋が神様の憐れみを表してくれたんですね。示してくれて、で、それと箱が神様の存在表してくれたから、動くときに民の前に運んで、みんながそれに従っていくことになりました。祭司がそれを運んで、みんなその後についていくんですね。神様の存在と神様の栄光、力、約束、全部が含まれて、すごく大切な箱です。でもみんな考えてね、その箱は 運ぶときはどんな感じ？ただ木で疲れてる箱が重たいと思いますか？一人ではないね。4人ぐらいが運んでるから4人運んだら重たいと思う？大丈夫でね。でもその中に何が入ってた？板。その板は何で作られてる？石。ちっちゃい？どう思う？大きいですよね。このぐらいの大きさの2枚の板がその箱に入れたらどう思いますか？重い。だから4人が必要ですね。そんなに軽いものではない。木も重いでしょ。だから神様の契約は軽いものではない。神様の存在も軽いものではない。それを覚えるためにどこ行ってもそれを運ぶ、そういうのを民でした。少しだけ箱の歴史を話したいんですけど、これは全部後でよかったら旧約聖書を読んで興味深いだったら読んでいただくんですけど、約束の国に入れない時になったら40年間その箱荒野に歩き回って40年間運んだの主の箱です。でその後で約束の国に入る時にエリコっていうの町に入る時に川を渡らないといけない。その時に祭司が川がフラッド強水の状況で橋ないんでしょう。でも祭司が一歩踏んだ瞬間に川が止まって、みんなが川のど真ん中に主の箱を持って立って、みんなが安全に川を渡ったことができたんですね。アメンでしょうね。で約束の地に入って、その後で何回もね周りの国と戦いがあったんですね。イスラエルがね地域を取るためにとか、すごいそういうの戦争が多いんですね。王様のところに結構こういう国と戦って、何人が戦いに行ってとか、主の勝利でこういうやったけど、その時にたまに主の箱を持って戦いに行ったんですね。なぜでしょうか？なぜその素晴らしい箱を持って戦いに行くんでしょうか？
神様の戦いです。
そう、神様の戦いですから、それを運んで行って神様が勝利してくれると思ったんですけど、ある日ペリシテ人と戦いがあったんですね。その前に負けたんですよ、イスラエルが。なぜならその時に神様としっかり向き合ってない時期でしたから。でも負けて、負けづらい、じゃあまた戦いに行こうって決めて、今度は主の箱を持って戦いに行く。でも主の存在が戦ってくれるんではなくて、その箱がラッキーだから一緒に持って行ったら勝つでしょうと思って行って、ペリシテ人がその箱を取りましたね。それでも負けた。イスラエルが、主の栄光がなくなった、主の力がなくなった。エリの祭司がそのニュースを聞いた瞬間にショックしすぎて死んだんですよ。椅子から飛んで首を降りて死んだんですよ。もうみんながショック受けて、主の箱がその国に行っちゃったって。でイスラエルが悔い改めたんですよ。もう一回主の箱ではなく主に向けて罪からリペントして、で本当に立ち直そうとしたんですね。その間にペリシテ人のあちこちの町に、どこに置いてもその町の人が苦しんで、神様の存在が重くて病気になって No thank you みたいな感じで違う町に運んで、その人たちももう、しんどくて、でその国の神々が倒すとか、大きな像の手がもうその状態になってて、みんながもういらないよ、またイスラエルに送ろうって、で車に小石をつなぎ、それを送りましたね。でその時にアビニダブっていう人の家のところに主の箱が行きましたね。でもそこからどこかに運ぶことではなく、そこにそのまま置いときます、とりあえずそこに休めるって感じで主の箱がそこに置いときました。その後 サウルが王様になって、その後でダビデが王様になって、ダビデがやっと主の箱をエルサレムに運びましょうって決めたんですね。主の存在がエルサレムに運びましょう決めて、じゃあどうやってその箱を移動すると考えて、ペリシテ人の国から、ペリシアから車に乗せてやったから、もう一回車に乗せてやったんですけど、大きな間違いでした。その車が揺れてて、ペリザっていうの人が、あ、危ない、助けようとして、箱が倒らないようにこうして、でもそれが失礼だったからなくなりました。なぜならその箱が清いだから。みんなが大事なことを忘れてました。その箱は車に乗せるわけではない。神様の契約はそんな簡単に車に乗せて運ぶことではない。棒で自分の背中に背負って運ぶするべきことだから、それを悔い改めないといけない。そんな軽いものではないから、軽い感じで受けることではない。だからダビデがそれを間違えた、じゃあパレードみたいな感じになって、祭司がそれを運んで六歩歩んだら牛殺して清めて、また六歩ずつエルサレムに運びました。一生懸命踊って歌って、もう賛美しながら最高のパレードみたいな感じでタンタンタンタンエルサレムに行ったんですね。それこそ神様の存在、契約が素晴らしいき、恐ろしいき、喜ぶとリスペクトするのことですから。でもイスラエルがそのまま長く続くことはできなかったね。神様の素晴らしさ、その契約も何年経って忘れて、バビロニアに来ることになりました。その時に主の宮が火に焼けて、その時から主の箱がどこに行っても誰もわからない、なくなってます。その時から今も誰も見つかってない。今も探しに行ってるイスラエル人のいくつかの先生たちが、もしかして主の箱が日本にいるかもしれないと思ってる人が結構いるんですね。なぜなら神輿がすごく似てるらしい、いくつかの日本の文化がつながってるかな。でも探しても探しても見つからない。私の思いは二度と見つからないと思います。なぜなら箱の中に何が入ってる、その板に書いてるは何が書いてた、それが契約になります。聖書を見ると2つの文があるんですね。どんな文がありますか？その訳は何の訳？
契約
のことですね。旧約が主の箱に入ってたんですけど、エレミアを一緒に読みましょうか。お願いします。
主は言われる、見よ、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の御律を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。人はもはや各々その隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが主をより偉大に至るまで皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。
アメン。新しい契約を作るつもりだったから 古い契約が過ぎ去ってる。じゃあ新しい契約、新しい証の板は何でしょう。意思ではない。契約はイエス様と思うんですけど、どこに書いてる。そうじゃない、心、私たちの心に書いてある。意思に書いてることではない、私たちの心に書いてある。神様がそう語ったんじゃないですか。彼らの心に記すって書いてるんですね。だからもし神様の新しい契約、イエス様の許しと新しい契約が私たちの心に書いてあるなら、主の箱はどこでしょうか。ピンポン。私たちが新しい主の箱になります。一つの箱から世界中のイエス様を信じている人が新しい主の箱になります。それを考えると、私がどこ行ってもどの状況に回っても神様の力、神様の栄光を表す、神様の存在がその場所に行く。前は神様の契約が重たくて重たくて背中に押して重たくて、でも今度は中から湧き出す力になります。軽い喜びあふれるの力になります。素晴らしいと思います。私たちはそういうの素材です。前はイスラエルが忘れたんでしょうね。その箱はタラの箱でした。神様の存在が素晴らしかった、神様の契約が素晴らしかったけど、その箱がラッキーと思って間違って持って戦いに行ったんですけど、それで負けた。私たちは、私たちが素晴らしいわけではない、タラの箱です。でも中身が神様の存在、神様の力、神様の栄光が包んでるから素晴らしい。それでも清い、恐ろしい存在になります。その恐ろしいところがみんながえってなるんですけど、イエス様が知らない人と交わるときにみんながこういう状態になる経験ありますか。なぜか神様の存在が分かるから、神様が恐ろしい方であることを忘れないでいきたいんですけど、でも素晴らしいから第二コリントの言葉も読みたいんですけど、お願いします。せーの。
しかし神は感謝すべきかな。神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴い行き、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところに放ってくださるのである。私たちは救われる者にとっても滅びる者にとっても神に対するキリストの香りである。後者にとっては死から死に至らせる香りであり、前者にとっては命から命に至らせる香りである。一体このような任務に誰が耐えようか。
ごめんでしょうか。じゃあアビニダブの家からエルサレムまで恐ろしく素晴らしくパレードみたいな感じであったように、イエス・キリストが私たちの前に進んで、私たちがそれに従ってパレードみたいなように、なんか勝利のパレードでしょうね。勝ったの人がそのパレードを見て喜ぶでしょう。でも負けてる人がそれを見て自分の恥感じて悲しむでしょう。私たちはそういうの存在になりました。主の箱になってそういうの存在になっているから覚えていきたいんですね。でもそれが神様の新しい契約で、私たちのことではない、神様の力で、神様の栄光で、神様の恵みで、前の箱が贖いの蓋があったんですね。今度私たちがイエスの贖いでカバーしてくれてる。どこ行ってもどんな状況に入っても神様の存在、力、栄光を表す存在になりたいと思ってますけど、アメンでしょうか。
アメン。
はい、最後に祈ります。素晴らしい神様、新しい契約を感謝します。立法ではなく恵みで私たちが生きていく、感謝します。どうか私たちが器としてどうか神様 私たちを清めてください、満たしてください。どこにいても神様の存在を表すことができますように、キリストの香りが湧き上がって周りの人が神様を知ることができますように、助けて導きください。どうか私たちを用いてください。イエスの名前で感謝して祈ります。アーメン。